この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
はい、マットです。
はい、あくびです。笑ってしまったな、しまった。さあ、今日は6月5日からぐんぐん時間は経ちまして、6月6日日曜日です。ということで、まあ、先週放送でお伝えしましたが、マットさん、マットさん、マットさんがいなくなってしまいましたので、ちょっとでいなくなったわけではなくて、ちょっとお留守をされるということなので、まあ、バンバンバン BBS は続けていこうということで、あくび一人ではお留守番できないので、今日はこの方と収録をしております。
はい、愛です。
ということで、こんにちはでございます。
オープニングで私、マットさんほんまに来てはんのかと思ったわ。
腹立つ。なんでそんなとこマットさんスピリッツを受け継いでるんですか。いうことでね、はい、まあ、バンバンバン BBS6 月を迎えたところで、なんと、マットさんはとうとう遠くへお出かけに行ってしまいまして。
悲しいね。
早く帰ってきてね。ほんまに思ってんのかって言われそうやけど。ということで、今日のね、写真をさっき紹介します。今日の写真はですね、ということで旅立ち前のすっごいウキウキしたマットさんをもうほんまに旅立つ気あんのかっていう話ですけど、
はい、
これ先週ね、何でしたっけ、 iPad を買ったマットさんは今ちょっとギターの練習を iPad でしてみようかみたいな、
めっちゃ嬉しそうに人前でやりますよね。
ねえ、ほんまごめん先週無駄遣いなんて言ってね、ちょっとね、練習してはりましたが、まあでもね、今日から旅立つということなので、
はい、
まあ、マントさん、留守を預かるべく頑張っていきたいと思っております、はい。さあ、6月に入りましたけれども、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。まあ、6月になったということで、トップページのカレンダーも変わりました。じゃーん、これでも愛さんがね、書いてくださったんですよね。
はい。
そうやでね、晴れ男とね、うん、まあ、雨女いうことでね。
はい。はい、
通さんからは何ですか、ちびまる子ちゃんみたいに顔に線入ってるよって言われてますけど、
はいはい、
ね、これいつもあれですか、こうパッとひらめかはるんですか。
いや、かなり苦悩してるんですよ。
そうなんだ。
あの、もう多分ね、今から来月のこと考えとかないといけないんですけども、
うん、
いつもギリギリに1週間ぐらいで、うん、いや、どうしようもどうしようどうしようと思いながら絞り出すんですよ。
ああ、そうなのか。じゃあ、逆にこう聞いてる人とかに、うん、なんかこんな絵みたいな、こんな風景、まあ、描けるか剣は置いといて、アイディアちょうだいみたいな。
描けるアイディアにしてください。
まあ、かけへんもんはかけへんもんで置いといて、みたいなね。うん、まあ、こんなもん見たいな、みたいな。あ、でもね、愛さん頑張りやすいから、ほんまに書いてくれそうな気がするしな。
いやいやいや、まあ、だから、かげろう座の、その、うん、多分前の日が3時、4時ぐらいまでやったんですけど。
ええー、そうなんですか。
はい。だからギリギリにならないとできない。
ああ、でもね、だいたいそうやね。宿題とかも、うん、もう追い込まれないとできないから、
うん、
どんどんなってしまうのよね。うん、これなんかきちんと最初からできる人見てるじゃないですか。なんか例えば夏休みの宿題出たら、はい、もう7月に終わってるみたいな、
はい、
なんか考えられないもん。
そんな人やったらもっと違う人生生きてたと思いますね。
そうね、うん、確かに愛さんと私はちょっとソウルメイトみたいなところがあるの で、
ね、
ちょっとありますが、はい、まあ、6月はこの私たち対照的なマットさんとあくびコンビでね、あの絵を楽しみいただきたいと思いますが、さあ、その言ってたかげろう座も先週行ってまいりました。
参りました。
晴れた。
うん、
すごい晴れてた。
そうですね。
アトランダムも頑張ってた。
はい、
まあ、この日は、あの、選手のね、放送を聞いてくださった方ならお分かりでしょうけれども、まあ、その日の朝にちょっと収録をしまして、その足で、かげろう座の方に行きまして、まあ、ライブも撮りやということでね、行ったんですけれどもね。うん、
はい、
まあ、正式に撮りじゃなかったんけどね。
そうや、最後やと思って、聞いてたら、
うん、
え、まだ後ろいてはんの？
そうそうそう、ウジさんも、おんの？みたいな、ボーカルも知らずみたいな。
そうそうそうそう。
ねえ、だでもあの、いつもおなじみのあの、ハーバーハイウェイとかもね、
はい、
歌ってくださったり、
はい、
結構あの、オリジナルもちょっとバンバンと最後の方に入りまして、
はい、
まあ、なんとなく、なんとなくだ失礼やね。な、盛り上がってた、なんと。
お揃いのまた T シャツ着てね。
着てた、着てた。
うん、
まあ、その様子はね、それぞれのブログにもちょこちょことね、アップされてますので。
うん、黒い T シャツやから、マットさんなんか着てないのかと思う。ぐらいの色でね。
なってた。あの、今日のあの、マットさんの風景も、あれ、首のとこよく見たら、首の下の方だけ色白い。もうね、この月からこんなに焼けてどうするのかなと思いますけど、まあでも、かげろう座もいいお天気で、
はい、
まあ、ステージもね、まあちょっと暑いところもありましたけれども、なんかすごく楽しく、ノリよく、 聴けて、いい一日を過ごさせていただきました。
そう、ステージもそうなんですけどね、うん、最初に あそこの会場の駐車場に止めるときに、うんうんうん、マトさんすごいことしはったでしょ。
したですね、会場の駐車場が、まあ、川っぺりのこうなんていうの河川敷、
はい、
の砂利のところにパッと止めるんですけど、はい、そこの河川敷がちょっと段になってるんですよね、うん、で草がバーッと生い茂っててちょっと坂みたいな、まあ、なんかちょっと、はい、ちょっと段ボール引いたらちょっと滑れるかなぐらいの、ね、ちっちゃな坂になってるんですけど、そこを助走もつけない軽自動車で乗り上げようとしましたからね、
はい、そうですね、もう上に上がるのがぐるっと回るのめんどくさいから、もうここから上がったれみたいなね
私はあくびは後ろの車だったんでその様子を見てたんですけど、はいはい、愛さん同乗してましたもんね。
そうですね、怖かったです。え、登んのみたいな、
落ちてきてるし、そうそう、みたいな、
しかもなんか助走もなしにここいます、ブレーキ踏んだのに上がんのみたいな
そうそう、で一回落ちてきたのにまた上がってたから、
また行くしね、またね、その後もね、うん、どっか登れるとこないかみたいな、キロキロキロキロしながらね運転してたんですよ。
そうね、あのね、ちょっとね、あのバイタリティとかあのチャレンジ精神はすごいなと、ちょっとあれ、まあまあ見習う見習うって言って、まあ、別の場面では見習わなあかんかなと勇気はしましたけどね、
はいはい、
まあ、そんなマットさんとね選手は楽しくお出かけをしてまいりました、はい、まあ、今年行けなかったあなたは、まあ、来年もねやりますみたいなことステージの方言われてたので、はい、来年もかける技はあるとね、はい、思いますので、はい、まあ、その時にね、まあ、また何度も見れなくても結構たくさんの本当にお店がね出てきて、まあ、結構すごい人ですけど、あなたのねお気に入りのお店とかがあるかもしれませんしね、はい、見に来ていただけたらなと思います、はい、あくびは今年もタオルを買いましたということで今日の写真からかける技のお話をさせていただきましたところで、さあ掲示板の方にも行きましょう。アミちゃんからねいただいております。びっくりしました、来週からマットさんなしのバンバンバン、最初の日はきっとあくびちゃんとアイちゃんコンビ当たってる当たってたら日本旅行プレゼントしてください。どうしようかななんかプレゼント出すとか言うたかなどうやったかな、なんかいいですか、2人のオリジナルチケットでもいいですか
日本旅行のパンフレット
か。ああ、なるほどなるほど、じゃあパンフレットをね、うん、いらんわいう話でしょうけどねどうでしょうか、許してください、はい、まあ、そしてあくびちゃんマットさんいなくても大丈夫です、はい、私らリスナーがついてますよと、頑張って応援してます ところでマットさんはどこに飛ばされてしまったんですか。なんかね、多分どっかちょっと無人島の方にね行く言ってましたからね、
大丈夫、あの人は行っていけるから
大丈夫大丈夫、缶とか落ちてもハッてガーって開けて食べてると思いますんで、まあね本当に落ち着いたら、まあ、マットさん通信も入ると思うので、まあ、それまではちょっとあくびがリサーチしてきます。今日も元気に日焼けしてたとか今日も元気にタバコ吸うてたとかなんかリサーチしときますわ、今日も元気にぼやいてたとかね、はいはい、またお伝えしていければいいなと、はい、はい、思いますので、アミちゃん本当にもうアミちゃんたちが頼りでございます。ぜひぜひあくびを支えてください。そして今日のお留守番の愛さんも支えてください。
そうですよね、でも陰でなんかちょっと聞いてるかもしれないです、はい、この番組も。
あ、そうか、マットさんが、
うん、じゃあ、なんか言うとあかんよ、
いらんこと言ってないと思う、
言ってない、
今日はまだ言ってないと思う、そっか、大丈夫大丈夫ということで行ってしまいます。テーマートーク、
トントンって
言うの、あ、言ってくれたここはっと思って、あ、今何にも打ち合わせしてないと思って
なんか耳についててね、あ、言わなあかんのかな、
トントンってどんどんいいですね。テーマートーク、
トントン、
テーマは先輩でございます。
はい、
はい、先輩ね、うん、まあなんて言うんですか、言ってみたらこの今一緒に撮ってるマットさんとか、
はい、
まあ、ツーさんとか、
はい、
私からしたらまあ先輩なんですけど、
はい、人生の先輩ってことですか。
まあでも全体的にでも先輩だと思うんですよね。うん、まあ愛さんも先輩に ね、なるかなと思うんですけど、ね、いやいやいやいや、でもなんか最近こうなんていうんですか、学校時代の先輩後輩で結構、はい、縛りがどっちかといえばきつい方じゃないですか。
そうですね。なんか私は中学校になったらどうしてお姉ちゃんが先輩になるのみたいな、
う
ん、
あ、
いきなり先輩になるじゃないですか。
あ、なりますね。それまではなんか、うん、例えば近所のお姉ちゃんとかでも、うん、なんとかお姉ちゃんみたいな、
はい、
キキキキュってよれたのに寄りづれみたいな
そう、
あったあったあった、中学校の時先輩の廊下を後輩が通ったらダメとかありました、はい、先輩のクラスは2階にあるんですよ、うん、で1年2年は4階とか3階にあるんですよ、
はい、
そこ2階は絶対通ったらダメってなってて、だからわざわざ降りて1階まで降りてなんか2階の端っこのなんか理科室とかに行かないといけないとかね、暗黙のルールが、
そうそうそう、先輩にはこんにちはおはようございますっていうのに先生にはしかとやって
るねあるあるあるある、先生より先輩の方が怖かった時ある。なんか前もあれ奈良 奈良の駅でなんかちょっと体育会系っぽいスポーツバッグを持った女の子たちが立ってたんですよ、はい、で先輩たちの集団であろう人が通ったら、
はい、
その人たちはホームを歩いてる先輩たちは、うん、後輩は電車の中なんですよ、
はい、
中から外に向かって SSS ってずっと挨拶をしてて切なくなったなんかでも、押しとかないと後でしばかれんねやろなと思って。
ね、目があったら絶対挨拶しないとね。
そうそうそうそうそう。
なんか宝塚も怖いとか言いますしね。
ああ、そうですよね。うん、まあでも最近そういう関係ってちょっと希薄になってるから、逆になんか、今、まあちょっとやりすぎはダメだけど、
はい、
なんかそういう先輩後輩とかもあってもちょっといいのかもしれないですね。
そうですか、今の若い世代のことはいまいちよくわからないので
なんとなくちょっと違うような
あるのかないのかよくわからない、
まあるとこはあるんでしょうけどね。
うん、
まあでもちょっと敬語とかも変わってきたりしてますもんね。
あ、そうですか。
なんとなくこう学校とか出てきた子とか喋ってたら、うん、何々すよみたいなのを敬語だと思ってはったりとか。
ああ、なるほどね。
うん、なんかそういうのもあったりして、まあでも先輩の質にもねよるかもしれません
ね。私はどっちかというと舐められてた方ですからね
アグビはね結構ねここは先輩を気取ってたんですよ。
気取ってた。
気取ってて。
それはどういうことですか。
実際怖いと、ちょっと厳しくやってると思ってたんですよ。指導とかを、
はいはい、
部活とかでも。
はい、
結構違うかなみたいで、なんか私、一人で空回りしてたかもしれない。で、悲しい思い出が最近判明しましてね。
なんでそういうところには気がつかなかったんです
よ。気がつかなかった。
じゃあ大丈夫じゃない
ですか。私最近丸なったと思って喋ってたら、はい、いや昔から丸いですよみたいなことになって。
そうなんや。
どんな失敗もありますけどいいんです、まあ、いろんな先輩あります。あみちゃんからいただいております。先輩、先輩じゃないけどこれは1000ドルパイだそうです。先輩すごい大きいパイなんですよ。これ1000ドル分のパイってこと？え、それとも何？1000、大きさが1000ってこと？
私なんかパイ、1000のパイって言うから直径が1000、う
ん、
みたいな。
あー、なるほどなるほど。すんごい大きいパイなんですけど。まあでもアミちゃん、パイってあんまり好きじゃないんですけど。アクビちゃんはどんなパイが好きですか？いうことでね、
はい、
言ってはりますけど。甘いから？私ね、私もパイにあんまり得意じゃないんですよ。逆になんかミートパイとかの方が得意だったりします。
はい、向こうではだいたいミートパイが
主流なのかな。
わかんないです
けど。なんかアップルパイとかね、なんか代表格でありますけど。うん、
アップルパイとか、アップルパイしか今浮かんでない。
浮かんでない。浮かんでない。じゃあ、洋梨パイとか。
ああ、そう。
なんでもなんか、リンゴみたいにトロッとだったらええと思ってね。
ああ。
なんかあのね、果物をトロッと煮るのがまだちょっと馴染めてなくて。
わ、はい、かります。
うん、ちょっと、うん、ね、多分で、マイさんはソウルメイトなので分かってくださると。
わかります。とてもわかります。
でも初めて食べて、なんかパイで衝撃受けたのはマクドナルドのベーコンポテトパイで衝撃を受けました。
それはどういう？
なんかね、サクサクで、うん、熱くて、うん、熱すぎてやけどしてもうパイって危険なものと思ってしまってしばらく手が出せなくなったんです。
あ、なんか中にあの
なんかクリーミーな、
そうそうそうそう、入ってるのあるじゃないですか。
あれで大失敗したのでね、ちょっと苦手意識ありますが、また美味しいパイがあれば教えてください。ありがとうございます、はい、さあそれではここで1曲をお届けいたしましょう。アットランダムからアーマーハイウェイ。 アットランダムからハーバーハイウェイお送りいたしました。この歌ね、あのかけろう座でもちゃんと聞くことができましたから、はい、いつもハミングで2番歌ってる皆さんもまあでも急に聞いてもハミングやったかもしれんけどねやってはったかと思いますけれども、
なんだったら歌詞を載せますか。
あ、歌詞をね、
歌詞を
どうでしょうか。そこら辺はあのウージーさんにね、また聞いてみてどんな味張るか、はい、だってあのトランダもほらアルバムを作る言うてね、
あ
なかなか進捗状況よくわからないのですが、
はい、
まあきっと今月も練習する日があるでしょうからその時にでもリポートしてみたいと思います。
ですね、もうあのマットさん帰ってくれなかったらアトランダも出張して録音しに行ったらええん違
いますそうですね、マットさんの元にね、
そうそうそう
みんな行ったらいいねや、
そうや、
うん、そうしたらどうやウーチーさんキューちゃんところで、
せやもう楽器なかったら、はい、あの iPad で弾いたらええやん、
みんな弾いたらいいわ、
そうや
なんかでもどんどんそうやってると音楽のなんかね、うん、あり方が変わってきそうな気もしますが、
でもや
っ
ぱりもギターも入ってんねんで、
そうやんね、まあでもやっぱなんか生の音とやっぱ違うのかなという気もしますが、はい、まあ音楽家ではないのでよくわかりませんのでさあ続いていきましょう、はい、さあこちらは先輩ということで、
はい、
初めましていただきました、
はい、
先輩さんからいただきました仙人はイノシシだったことからついた名前、意味わからん、ほんまに意味わかりません、でも初めましてなんでね、
先生が
ね、あ、イノシシやったってこと？何でしょうかね。
知らんけどね。
まあ先輩ということで、いろんな先輩がいますが、
はい、
いろんなことを分かりやすく教えてくれる先輩。
はい、
何も教えず、見て覚えろタイプの電気先輩。あ、これ昔の職人ね。
職人
たたりですね、はい。知ったかで嘘を教える先輩。
意地悪やね、その人ね。
知らんって余裕はないよね、後輩にね。
あ、なるほどね。
自分はできていないのに人のできていないことを指摘する先輩。
ああ
、これちょっとチクチクしますね、私も。
いや、そうですか。
いろんな先輩がいますが、
うん、
あなたはどんな先輩ですか、
うん、
またどんな先輩がいいですか、
うん、
まあいいところは吸収し、悪いところは反面教師として自分を成長させる先輩だと思えばいいですよね、
うん、
まあ、先輩が伸びるか伸びないかは、うん、後輩の話を聞くか聞かないか、でもそれは先輩次第です、
うん、
あーなるほどね、まあ、物事をどう取るかでいろんなことが変わってきますよね、
はい、
悪いものがあるからいいものがわかるんですよね、ということで、
ね、
あーでもこれあるかもしれないですね、
うん、
なんか先輩ってなんかもうこうやりたいっていうのとか、
うんうん、
自分のルールとかもあったりとかしてて、はいはい、なんか後輩が言おうとしていることもなかなかもうなんかそれは違うみたいな、なんか途中でなんか切られがちというか切りがちというか、
そうですね、人の話をちゃんと後輩の話を聞いてくれる人、うん、そうじゃないもう頭こなしにこうやっていう人がいますよね、
うんうんうん、ねえ、あ、うん、そういうことか、なんかこれちょっとメモ書いとこうかな、私人の話を聞くみたいなね、違った意味でね、
言われるかも、よく言われるかも
先輩これ関係あらへんけどね、先輩の話も聞いてないけどね
なるほどね、
まあでも大丈夫、ダメ出しもしないから、
そうか、しょうもないです、先輩のダジャレにもふんふんとうなずくどっか似てはったね、その人
ね、あでも確かにあの先輩ね、難しいですね、自分が後輩であって先輩のこととかよく見れてるけど、
はい、
逆に自分が先輩でもあったりするから、
うん、あ、ね、そうね、後輩に見られるのはちょっとね、
そう
ある意味私後輩でいる方が楽です、
あ確かに、あでもそれはちょっとわかります
ね、
うん、なんかちょっとまあ好き勝手もまあちょっと
そう
まあ言うたらなんや先輩おるから、うん、なんとかしてくれるやろ、
怒られたらすいません言うたらいいけど
てへーみたいな、
そう、後輩の前でちょっと失敗できないかなみたいなね、
わかります、そういうので、まあ、やっぱりちょっと知ったかみたいなね、出てきたりするんかもしれない、まあ、確かにね、もうなかなかね、ちょっと後輩のままでいたんやけど、
はい、
まあそうはね、人生の流れが
そうなんですよね、押されますよね、
そう、許してくれず、まあ、ちょっとね、このメッセージを胸に生きていきたいなと思いますわ、
はい、
あなたはどんな先輩ですかって後輩とか聞いたことないもんね、逆に後輩も言いづらいやろうしね、
そうですね、
先輩にこうやみたいな
ね、まあ、ある意味人生のすごい先輩は親だったりしますけどね、
あ確かにそれは言えますね、
うん、
親先輩ですもんね、
はい、
あなんかこのメッセージ結構奥が深いなというところで、またぜひ書き込みお待ちしております、ありがとうございます、はい、さあ続いてはアミちゃんからいただいてます。先輩と後輩を英語で言うとシニア&ジュニアと言いますが、アメリカ人で変だなと思うことが多いけど、一つ挙げると自分の息子に親と全く同じ名前をつける人が多いこと、例えばジェームス・ディーンが親の名前なら子供もジェームス・ディーン、
まあ、
これって日本じゃ考えられないですよねって、確かに
昔なんかサミーデイス・ジュニアとかっていう、
あジュニアとかをつける
の、ね、そうそうそう、
電話とかでジェームスお願いしますと言っても親父の方子供の方とわからない、 手紙だってアメリカは、まあ、サマとかあんまり入れないで名前だけのことが多いけど、やっぱりシニアとかジュニア、そのジュニアですかね、のどっちかが書いていないと子供へのラブレターを読んでしまうこともあるのかなと。ああなるほど。これなんで親の名前つけるんやろ。
あの日本では芸能世界で襲名っていうのはありますけどもね、
う
ん、
そうかそうか。でもそれは苗字があって、うん、その名前襲名ですもんね。
海老蔵とかね。
ああそうかそうかそうか。
松本幸四郎とかね、
うんうんうんうん、何代目幸四郎みたいなね、そうそうそうそうありますもんね。でもその時はもともと幸四郎やった人は名前が変わるんですもんね。
そうですそうです。同じじゃないですね。
幸四郎がザーッとなんか100代とか全部幸四郎ってことはないですもんね。
1号2号はないですね。
ねえ、うん、こうそう思うとそういうのややこしいね。これちょっとあの子供へのラブレター読んだらええけど、うっかりお父さんに破れたってたらびっくりですよ。これもう結構家族会議ですよ。
そうですね。それすっごいその名前が好きやからやっぱ子供にもつけるのかしら。
あ、まあ、俺のなんかこうなんかねついてくれみたいな思いが強いんでしょうかね。
ですか ね,
ねえ、まあその習慣なのかもしれない。確かに日本じゃない話ですね、うん、まああくびちゃんたちの世界どんな世界じゃ。でも先輩と後輩とかははっきりしているんですか。厳しいの。ラジオ番組とか担当してる方々は年齢は上でも、まあ、経験は少ない方とか経験は長いけどとても若い方とかどんなになってるんですかということですが、まあ、やっぱりでもあの、まあ、普通の会社と同じだと思いますね、うん、まあ、やっぱり年下の方であっても、うん、まあ、歴の長い方はね先輩になったりとかね、はい、するところは一緒やと思いますけど、はい、まあ、この放送中も、まあ、たまになんかちょっと駆け引きというか、
はい、
先輩後輩の駆け引きは若干ある時ありますけど、
そうなんだ、
まあ、私ここ絶対引かなみたいなね
なんや
ありますやっぱりね、
うん、
まあ、時と場合ですけど、
はい、
うん、まあまあ最終的には言ってしまったもん勝ちみたいな
まあね、乗ってしまえばこっちのもんっていう、
そう、乗ってしまった、私すいませんみたいな時もありますけど
はい、
まあ、あの放送中はね、はい、まあ、あるな、まあそんなことないとして、まあ終わった後はやっぱりね、はい、挨拶とかね、あるかもしれませんね、
はい、
そこまで厳しいのかな、まあそこまで厳しい世界に身を置いたことがないので、
まあ、でもまあ見た目先輩に見えても先輩じゃない人もいたりします。
ああそうですね、確かにいますよね、うん、まあもっと厳しい世界に身を置いてると思われる通さんにまたリサーチしてみたいと思います。
はい、
ありがとうございま す,
あいます。
さあ続いては奥ジョージさんからいただきました。はい、ジョージです。今週の話題は先輩ですが、ありがたいことに僕の周りには講師ともにいろんな先輩がいます。その中でも特に印象に残っている先輩を紹介します。大阪で働いていた頃、技術部に狭間寛平ちゃんにのチュンちゃんと呼ばれている大先輩一回以上年上でもチュンちゃんがいました。神の手と呼ばれるほど難題な仕事を次々にやっつけるとても頼もしい先輩でした。そんでもって温厚で後輩の面倒見がよく、社内でもみんなから慕われる存在。
いいですね。
素晴らしい人じゃないですか、ね、ただある一つのことを除いては、はい、そのある一つはとにかく無類の酒好き、はあ、酒がないと仕事が手につかないほどの中毒者かといって取り乱してしまうこともなく楽しい酔っ払いという感じでした、
はい、
ある日会社で全体朝礼があったのですが、その最終グラグラッと大きく床が揺れ、直感で地震だと気づきました、
はい、
もちろんチュンちゃんもその揺れでよろめいたのですが、はい、真剣な顔でボソッと一言、いかん、昨夜飲みすぎた、足元がフラフラしてるみんな地震の緊張も忘れて大爆笑。ボケも本物の彼、あんな貴重な先輩は後にも、後にも先にも、まあ彼が初めてです。今でもふと思い出しては会いたくなる先輩チュンちゃんです、ということで。
素晴らしいですね。
いいですねこれ、まあ、ちょっとお酒ない、お酒入れてもゴッドハンドっていうところまたすごいけど、
そうですね、乱れないところがいいですね、
ね、
はい
これね、たまにそんなボケする人いますけど、まあ、チュンちゃんやからね、可愛くね、またね許されるんでしょうね。
いつもさお酒の匂いするんでしょうね
ほんまや、お酒の匂い苦手な人これ大変やね。まあでもね、すごい先輩ですね、あ、ぜひあくびもチュンちゃん行かってみたいと思います。
はい、行ってみたいですね。
ありがとうございます。さあ続いては今日一番ちょっと辛いとこ来たんですけど、愛さんです書いていただいてありがとうございます。まさかまさかこう出てるとはみたいな、
ね、
愛さん水泳部に所属してたということで、はい、なんかの反省会でキャプテンが熱く語っていた時のこと。引退した3年の前キャプテンの先輩がいてはったんですね。その辺に置いてある、置いてあっただろうと思われるスタート用のピストルを手に、そばで静かに話を聞いてましたが、途中から現キャプテンに加勢するように話し出しました。乗ってきました。この先輩どちらかといえば硬派で、こわもてな感じ、例えれば俳優の的場浩司さんみたいな、あーちょっと怖いですね、はい、でも真顔で冗談を言ったり結構面白いこと好きな人で、説教モードで淡々と話をしていると、手に持ったピストルの銃口銃口をやおら鼻の穴に突っ込み出しました。愛さんは思わず吹き出しそうになったのだけど、この先輩顔はあくまで怖いぐらいの真顔、 話の内容も何の変わりもなく淡々とした説教モード、はい、他の部員も誰も笑わない、はい、でも明らかにおかしいやん。何の笑いも起こらずに反省会が終わったと記憶していますが、あれは笑った方が良かったんだろうか、それとも笑ったらどえらく怒られたんだろうか、
はい、
この見極め難しい。
難しいですね、大阪は。
これで逆に、はい、笑った後で、お前らついてこいよっていうのがあるでしょ、
はい、
一人だけだと、はい、どえらく怒られると思う。
多分ね、関東ではないと思います。
ああ、そうか。あ、関東ではないシーンね。もう怒られてんのに、ガッ突っ込んで、でも真顔で、お前ら聞いてるか、だからやな、みたいな。明日から年初が分かってるか、みたいな。
そう。
鼻なんで突っ込んでるみたいな。
そう。
これはね、
ちょっと難しかったですね。
ねえ、これでも先輩ちょっと笑って欲しかったかもしれない。
いや、わかんないです。
わかんないな、
はい、
何がおかしいねみたいな。
そう。
真面目に喋っとるやろかみたいな。これか、こんな気になるのかみたいなことになるかもしれない。
はい。
なるほど。
とても難しいシーンでした。
これね、私、もう愛さんともし一緒に並んでたら、はい、耐えきれませんね、これ二人並んだら。首もだいぶ笑い髪こらえてたと思います、
ね。はい、
まあ先輩もしこれ聞いてはったら、はい、その当時の真相教えてください、はい、
忘れてると思うわ。
そっか、おことは忘れてるかもね。
忘れてるわ。
ありがとうございます、はい、さあ続いては通さんです。学生時代運動系の部活動に入ってなかったせいか、先輩後輩という濃い関係にはあまりならなかったかな。でも会社に入ってからは年次が優先する世界、やっぱそうやね。先輩後輩というか入社年度で敬語かどうかは変わっちゃう。今でも初対面の方がいたら最初は敬語でも途中で年次を確認したら変化するってこともあるかなと、うん、私の方が先輩やったぞみたいなね、はいはい、運動系の先輩後輩の関係は強いつながりがあって羨ましいなって思いますね。でもまあ厳しい先輩もいるよね。お二人はこんな先輩がいて困ったってことはありますか、ということですけど。
さっきの先輩ですね。
さっきの先輩ね。そうやね、この人困った人やね。
はい。
まあ先輩、あんまり困った先輩って、でも先輩って厳しくてもまあそんなもんやって思ってたりしてるんで、
うん、
逆に怒られへんかったりしたら、うん、ええんかなこの先輩って、なんかどこに地雷あんねやろみたいな。
そうです、私も割と運動部だったんで、もう普通の運動部の、
ああ、はい、ノリで、
はい、はいはい、
私文化系やったんで、はい、結構緩かったりもするんですけど、ゆるゆる思って行き過ぎると、はい、行き過ぎた時に、はい、どえらいことになるんで、この先輩はどこ地雷みたいなところをね、
あ、見極めがね、
そう見極めがね、結構難しい方ね、
まあ、ね、
いらっしゃったんで、もう逆にも最初から厳しく来てくださる人の方が見極めが
早いですね。
そう
ここ踏んだらあかん
な、あかんみたいなね、
はいはいはい、
まだいけるみたいな、ね、
そこかみたいな、
不安やねんけど、あかんかったみたいな、ね、先輩の方が困ったりしましたね、
はい、
まあありますね、いろいろとね、はい、はい、ありがとうございます。
ま
さあそれではここから来週のテーマを決めるのですが、
はい、
もう今日はね大変やと思ってね、アグビ決めました。
決めてください。
あのね、来週のテーマはね、アイさんの書いてくれはった鼻の中にピストルの銃口を突っ込んだというところで、
はい、
鼻、まあ今日は私とアイさんずっとティッシュ持ちながら準備していましたんで、まあ花粉症だとか、
はい、
鼻高くなるためにこんな努力したとか、
あ、はい、
まあいろんなね、匂いフェチとか、まあいろいろありますんで、
はい、
まあ、鼻をテーマに来週はお届けしたいと思います。お相手はあくびでした。
アイでした。
バイバイ。さあラストは今日もブレンディーから1曲です。電話してもいいかい。
声を聞かせて。